もしもし、テレホン人生相談です。
こんにちは。
今日はどんなご相談ですか？
5年前に息子を病気で亡くしまして、現在 の、うん、あの生活について、心の葛藤があるので、辛さを隠しながらやるのがちょっと大変で、どうやってで心を立て直したらいいのかなっていう、なんかアドバイスが欲しくてお電話しました。
はい、今あなたおいくつですか？
57歳です。
旦那さんは？
同じ年です。
他にご兄、はい、あの息子さんとかお子さんいらっしゃいますか？
いえ、いないんですが、再婚同士で結婚したので、夫の方にですね、もう独立した息子と娘がいまして、で、あの結婚も2人ともしてるんですけれども、私たちにすれば孫が生まれて、可愛い盛りなんですけど、
そのお孫さんとか前の奥さんのお子さんですよね。 その息子さんと娘さんは、
特にあの子供たちとは嫌いみたいなのはあると思うんですけれども、あのそれはそれで 別でちゃんと普通に私とも付き合いをしてくれて、クリスマスですとか、お正月とか、遊びに行ったり来たりと普通に、やってくれてるので。
旦那さんの娘さんと息子さんおいくつですか？
息子が28で、娘が30になるんじゃないかなと思います。
なるほど。再婚なさって何年ですか？
3年です。
亡くされた息子さんっていうのは、じゃあ、あなたの前の旦那さんとのお子さん。
そうなんです。
おいくつ？
去年26歳だったんですよね。
残念ですね、お若い時に。
はい、突然頭痛いって言い出して、で病院に連れて行ったら、もう即入院手術ってなって、11ヶ月で亡くなっちゃったんですよね。
脳腫瘍みたいな病気だったんですか？
脳腫瘍です。はい、脳幹腫瘍だったんですよね。
大変でしたね。お違いだ。
浸潤性のあるものだったらしくて、年齢が若かったせいか、あの進行の方がこの抗がん剤やなんかよりも早かったみたいで、どうしようもなくて、それで、その当時は本当にこんな人に相談できるほどの、あの元気はなかったので、なんとかかんとか今までやってきたんですけど、現在の夫とは、その亡くなった息子が高校生の時から出会いがあってお付き合いしてたんです。
そうなんですか。
で、あの息子もすごく、あの最初は反抗してましたけど、応援してくれて一緒に遊びに行ったりもしましたし、食事やなんかもしたりして、すごくあのいい関係だったんですけど、病気になってしまって、本当はもう少し早くに再婚する予定だったんですが、それどころじゃなくなってしまったので、
心の葛藤っていうのはどういったことなんですか？
現在の夫の方のね、息子と娘たちがすごくいい子で、もう本当にこんないい子が自分の本当の娘と息子だったらなっていうぐらい、すごくいい子たちなんですよね。で、あのもちろん孫も可愛くて、もちろんその私にはね、本当は息子がいてねっていうような話なんかできるわけもなく、してないんですよ。
してないんですか？
してないんです。で、あの私はあの夫の方から、実はあのそういうことあったんだよって話してほしいって、あの去年か一昨年ぐらいに言ったんですけども、それはちょっとこっちからは言えない。なんでって言ったら、いや向こうから聞かれたら言うけど、こっちからわざわざ言えないわって言われて、言えないよって言われて、でそっかって言って、私からもそんな言う、わざわざ言うことでもね、ないので、でそれを言ったらどうなるかっていうの分かっちゃうし、
どうなる、
ってまずびっくりするだろうと思うし、まだ20代なのでね、とてもかわいそうで泣いちゃうと思うんですよ多分。優しい人たちなので、でかわいそうだから、それも言えないなと思って、今まで来たんですけど、その孫がどんどん大きくなっていって、私にも息子がいて、息子が元気で生きていれば、31だから、と31だったらどうなってたかなって思えば思うほど、普 通に接するのが辛くなるっていうか、
うん、
その人たちとその息子と娘の、
うん、
今のね、うん、夫の方の息子と娘たちと辛いんですよね。
でもみんないい人たちばっかりじゃない。
そう
な、旦那さん言わないのもわかるよ、旦那さん言ったらなんか噂話みたいになっちゃうから嫌だなと思うんだよ。
うん、
なんかね、思いやりばっかりの話で、とてもいい話なんですね。
私は本当に幸せ者だなとは思います。うん、はい。
ちょっとね、先生に聞いてみましょうか。今日の回答者の先生は、心についてのエッセイストとしておなじみの、はい、マドモアゼル愛先生です。先生、お願いします。
はい、あなたの、まあ、辛さっていうかね、
はい、
その悩みっていうのは、あまりピンと僕、鈍感なせいかわからないんですよ、
はい、
ご自身の息子さんを亡くした、はい、これはこれで人生最大の悲しみです、
はい、
だからそれは辛いのはわかる。でも、
はい、
それをなぜ隠しながら生きなくちゃいけないっていう意味がわかんないんですよ。
夫が言えないのに、うん、私からそのわざわざ言うことはダメなのかなって思ったり、友達とか同僚とか、
うん、みんな知ってるよね。
仲良くなった人には打ち明けたりもするんですけど、うん、そうだったのって言って、もう二度とその人ともうそのことを向こうが言えなくなってしまうから、うん、人間関係がちょっと繋がらなくなってしまうんですよ、
うんうんうん、まあ、あなたが気にしてるからだよね、それね、
はい、
うん、相手があなたのことを思って自分の子供は元気で暮らしてるから、はい、子供を青年期に亡くしてしまった人の前であえて避けようとするのは、これは自然な人情だと思うよ、
はい、
それは別にあなたを避けてんじゃない。まあその知人なんかにはわかるけれども、
はい、
夫とだって夫の息子さんやっていうことだとちょっとなんか違うような気がするのね、ケースがね。それから夫が言えないのにって当たり前だよね、順番としてはあなたのことなんだから、これ。
あ、はい、
うん、だから二人の夫の子供たちを見て、
はいはい、
私にも同じくらいの子供が本当だったら今いたんだと言って、ね、まるでだから私の子供は戻ってきてくれたみたいで、私は本当にあんた方のことを本当の子供に思っちゃうよとか言うんだったら自然な話であって、あ、何が問題かよく分かんないんですよ、僕ちょっと、
うん、ちょっと打ち明けたいんだけどもいいって夫に聞いたら、うん、いやそれはって言われたから、あ、ダメなんだなと思って。
そんなに重要視してないんですよ、その問題を、
うん、そうみたいです ね。
でもあなたが重要視していることに不可解なものを感じて言えないでいるんです、
はい、
なぜだかわかる、
うん、
あなたは息子の死に自分に責任があるかのように何か感じてるからなんですよ、
はい、あ、そうです、感じています。
何ですか、じゃあそれは。なぜ
母子家庭でずっと二人三脚で来たんですけど、うんうん、息子もすごいいい子だったんですよ、
うん、
行きたかった大学もお金かかるからいいよって言って、
うん、
高校卒業した後自衛隊に入隊したんですよね、
うんうん、
ほとんど私に仕送りしてくれてて、
うんうん、
もう俺学校行ってないから俺が買ってあげるよって言って、
うん、
冷蔵庫とかテレビとか最初のボーナスで買ってくれたりしたんですね、
うんうん、
だけどもやっぱりそれまでの間にも私も本当にもう借金ですごくて、
うんうん、
お金で苦労をかけたので、
うん、
高校も私立の高校だったんですけど、
うん、
特待生で一番で入ったんですよ。すごく苦労、精神的にも苦労をかけてしまって、
うん、
自衛隊でですね、
うん、
精神の方の病気にちょっとかかってしまって、
うん、
で、まあ、それは治ったんですけども、
う
んうん、
うつ病とかそういうような、
その頃からもう本当に私のせいだなってずっと思ってて、
うん、
で脳細胞も本当にかわいそうだったんだけど脳腫瘍になってしまって、
うん、
もうそういうのもそういう心のストレスがもう溜まってもうそういうふうに病気になっちゃったのではないかなとか思ってるんですよ、
うんうん、
で医学的にはなんかそういうことはないっていうふうになんか言ってましたけど、うんうん、先生は、
うんうん、
でももっと普通のね子供のように、
うん、
好きなこともやらせてあげてなかったし、
うん、
ごちゃごちゃしたそういうどうしようもない後悔が、
うん、
はい、
どうもやっぱりあなたは嘘をついてるような気がしてしょうがないんですよ。本当の感情が、うん、だそれだったらそれで、
はい、
罪悪感っていうのを持つ必要はないじゃない。やっぱりもっと決定的な罪悪感が何かあったんじゃないの、子供に対して。
決定的な罪悪感、うん、
それはいつも子供になんか例えば暗に子供に分かってもらって、はい、母親にとって都合がいいように振る舞ってもらうっていうことをどこかで強要していたとか。
うん、そうかもしれないです。
その一番が、
ええ、
再婚の問題だったんじゃないの、もしかしたら。
再婚、
うん、自分の母には好きな男の人がいるっていうことは彼は受け止めていたの、
子供がね、お母さんそんな家でテレビばっかり見てのんべんだらり生活していた男でも見つけないよって、うん、俺は父親欲しいしって言ったんですよ、うん、本当にそう思ってるんだなって思っちゃったんですよね、うん、今思えば違ったようだったんですけど。
なんで違ったわけ。
それできっかけになって付き合うようになったんですけどね、
うん、でもそれは何、彼が息子が言ったから付き合うようになったって話に何すり替わってるよね。
息子がそう言ったから、じゃあお母さんそういう出会いとかに、
だから息子が言ったからっていうすり替わってるよね、もう。
ああ、はい。
それであなたの声は弁解の声ですよ、はい、もう子供を失った悲しみの声じゃないよ、もうこの話をしてるとき。
はい、
それは騙せないよ、お母さん。
はい、
何か嘘をついてる。
はい、そうですね。その後に息子が家出したんですよ、う
ん、お母さんの心が自分から離れたと思ったからだよね。
はい、多分自分の父親のところに会いに行っていたってことが、向こうから電話がかかってきて。
かわいそうだね、彼誰かに必要だったんだよね、はい、母から釣られたから父に行ったわけでしょ、
うん、はい、
僕はやっぱり、はい、そのあなたの複雑ななんか思いの中にあるのは、
はい、
まだ息子さんとの悲しい出来事がちゃんと整理されていないからっていうところが、うん、やっぱり原点になっているような気がするんですよ。どっちが正しいとかそういう問題じゃない。お母さんお母さんとして生きてきて僕は何も間違いなかったと思いますよ。でも、
はい、
受け取り方に都合がありすぎるような気がする。だからこの問題が終えられないんだと思います。そこら辺は亡くなった息子さんのためにも、
はい、
もう一度深く考えてあげるべきだなって気がするね。夫もだからそのことに触れたくないんだと思うよ。あなたの複雑な思いをどっか感じ取ってるから。
あ、うん、はい、そうかもしれないです、う
ん、そこら辺の視点からね、ちょっとお母さん本当の弔いをする意味でもね、もう一回考えてみたらどうかなと思います。
息子さんの死はあなたのせいでも何でもないし、息子さんが願っていたことは、
はい、
あなたが幸せになることじゃないですかね。だからあなたは今これから息子さんのためにも幸せになっていかなきゃいけない。
はい、
そのためにはだから息子さんとはどうだったな、ああだったなってことをもう一度思い返してみて、
はい、
そして息子は最後何を願っていたのかなってことを思い出して、
はい、
そして幸せになっていくのが私は一番だと思います。
はい、
それとは別に、
うん、
あなたは今のご家族の方たち、その今の旦那さんの息子さん娘さんと仲良く幸せにならなきゃ、そうでしょ。
そうですね、うん、はい、
そうやって生きていかれるのがいいと思いますけれども。
はい、ありがとうございます、うん、
失礼します。
はい、失礼します、はい。